はい、お待たせしました。いや、間に合ったけど、はい、仮ストップって言って普通に切っちゃってました。まあ、なんか大事故じゃなくて、ただつなぐのめんどくさい、つなぎしなくちゃいけなくなったっていうだけだけど、まあ、あと時間見んの忘れたな。しまった。まあ、しょうがない。話し始めて15分ぐらいやってたのかな。そう、検温するね。で、検温をするっていうのが、大会で言うとね、そのプラをする、下見をするみたいな、プラをするの中の要素の一つにも、検温は入ってくると思うんですけど、プラをするは、他にもその、魚はやっぱ、実際そのフィールドにあった、釣り方を見つける、要は魚を、釣りを練習するみたいなところも多分あるし、まあ、あれですよ、めちゃくちゃトッププロの人らは、どちらかというと、また違うんでしょうけど、まあ、釣り方を練習するというか、見つけるというか、まあ、そういうのも、もう、結局、当日変わっちゃうだろうから、それも含めてなんでしょうけど、まあ、そういうのがあって、で、状況、僕、最近、ずっとこの数年、キャストは、やっぱ、上手くないとダメだなって思ってるんだけど、それは、もう、状況を把握するのに、必要だから、魚を釣るため、プラスアルファ、状況を把握するのに必要だっていうのが分かって取り組むようになってってるんですけど、キャストで、魚の反応を減らす、もしくは、キャストのばらつきで、があると、状況を把握していきにくくなるんですよね。検がしにくくなる。で、入れたいところに、入れたい入れ方で投げれるようになると、その場所で、このやり方をしてダメだったのは、まあ、魚がいないのか、自分の釣りが悪いのかは、ルアーが合ってないのか、わからないけど、少なくとも着水で嫌がらせたってことではないから、次に進めるんだけど、なんか入らなかった、ガシャンって言っちゃった、狙ってガシャンって入れる、バシャンって入れるのはやりゃいいと思うんだけど、そうじゃない時は自分でやっぱり入れたいところに入れたい音でコントロールしていくのをベースにすると、ある、もう剣がしやすいなっていうのがあって、よかったらその言葉見るだから、言葉としてつながるのはその見切るっていうね、見切るも多分博打の言葉に出てくるはずで、やっぱ見切る力もすごく必要。その多分書けないっていうことだったりとか、その勝負に、その何回かある勝負で勝負をかけるのと、その場、その回は流すとか乗らないっていうの、守りに入るみたいなことがあると思うんだけど、釣りで言うとやっぱり今日はこの釣りじゃない、こういう場所じゃないっていうのを見切っていくことで、条件を絞って可能性を上げていくみたいなことができるので、見切るっていうのもすごく大事で、で、まあそんなことを考えながら最近はずっと釣りをしている ですけど、ビッグベイトをやって牛ネズミを作って本当に良かったのはやっぱり釣りの能力を今までより上げないと、ビッグベイトで釣れないわけじゃなくて、投げ続けたらいつか釣れるんだけど、ビッグベイトのその本質を理解できないと思って、自分のレベルを上げないと、もしくはその理解することによって自分のレベルが上がる。で、それはただ単に持ち駒の1個でビッグベイトを使えるようになるっていうのもあるけど、それだけじゃなくて、その全体の、だから、剣の能力をものすごく必要とする釣りだから、ビッグベイトが。僕にとってはね、ビッグベイトでトップウォーターね、しかも。うん、そこがまた強烈に僕にとっては悩ましいことだったんだけど、なんでそんな大変なことになってしまったんだって思うんだけど、そのただ魚釣りたかったらただ魚釣る釣り方はねたくさんあるんですよ。でだけどそれをやってる理由はそのやっぱりまあ一つはねやっぱバチバチに痺れるああいうので釣れたり魚が反応したりで、どんどん魚が釣れにくくなってきてるっていう状況において、余白というか未来でもあると僕は思ってて、それは自分の釣りでもあり、僕が何かを見つけ出すことができたら僕のお客さんだけはだから引っ張っていくって決めてるから、自分のお客さんにだけは自分が見つけた情報を伝達していきたい、それ学んだことをルアーにして残していきたいと思ってるから、それが楽しんでもらうことだったり釣りを続けてもらうことになっていくと思うはずだから、まあそういう意味で今新しく、そのビッグベイトを取り組むことで、自分に何かが変わり始めたのはずっと感じてたけど、やっとそれが成立き始めたのが、その剣の能力が上がってきているってことです。能力が上がってるというか、意識がついた。上がったかはわかんないけど、剣をする意識がすごく強くなったんですね。場を見る力が、場を見る力がむちゃくちゃ強くなりたいんだけど、まあ、それを意識する癖がついてきたのが、最近の僕の釣りです。で、ここまでの話だけだと、牛ネズミ、ビッグベイトに陶酔してるみたいになっちゃうんだけど、陶酔してるのはしてるんだけど、やっぱり痺れたから。何回も言うけど、どっかで、敵対視するというか、なんか、クソって思って、なんか、自分とは違う釣りだと思って、何かこう、引いた目で見てた、そのビッグベイトの世界というか、が、限りなくトップウォーターの自分がハマった時と同じ匂いを持ってたっていうのを、なんていうか、受け入れれなかった時期があって、で、それを打ち壊したのが、エレクトリックの奥村兄弟、まあ、兄ちゃんの方が先に話してたんだけど、奥村太郎さんっていう。年、あれ下だよな。あれが年上だったら怖いな。彼の、やっぱり、魅力と、あの兄弟の魅力とパワーが、関東のビッグベイトの、ムーブメントを動かしている一つであることは間違いなくて、それには嫉妬も感じるし、その、僕が持ってますよ。それはプロだから。僕自身も引っ張っていく場を作る 力は持ってると思ってるけど、その僕がトップウォーターの業界の人間という括りだとすれば、トップウォーター業界に、奥村兄弟が欲しい。トップウォーター業界の昔はいた。昨日もストッパーのみんなと喋ってて、あの頃は良かった話をしたんだけど、あと業界同じビルダーの人たちと今今後の話をした時に、僕はやっぱり、現トップウォーター界では残念ながらビルダーとかではない、インフルエンサーの存在の不在が一つの弱点なんじゃないかっていう話をしたんですけど、それは多分業界がそういう人をよそに持っていかれた。だからビッグベイトに持っていかれてるんですよね。優秀な熱いバカ野郎どもがあっちに行ってる。少し前だったらまたちょっとでもタイプ違うんだけどね、またちょっと人柄というか、なんかビッグベイトを好む人らで、僕はもうそっちにもグイグイやっぱ面白くなっちゃったから、あの頭を下げて、ビッグベイト入門者としてお付き合い、いろんな人の付き合いしてもらってるんだけど、お客さんとかともね、その あの世界の、人たちのキャラクター性と昨日遊んでたトッパーたちのキャラクター性はまたちょっと違うのよ。なんか違う、それは分かってて、だから必ずしもその世界がなかったからトッパーに、その人らをがトッパーになったかっていうことではなくて、でも僕らもそういう、なんて言うんだろう、釣りをもっとなんか絞り込んでいってみたい、スタイルを持ちたいって思い始めた時にの選択肢に入っときたいなっていうのはあって、トップにこだわる釣り人がいて、トップでこだわるそういうまあスタイルがあるっていうのをが選択肢にあるようにしときたいですね。ビッグベイトにこだわっていく、陶酔していくっていうのは今流れとして自然にそういう人らがいるっていう存在感がある気がするけど、まあトップもあったんですよ。インディーズのそういうトップ、ハンドメイドのトップ、大きいルアーを投げるあの時代のね、でいう、だから本当にすごく似てて、で僕らはそのそっから僕で20年経ってますから、ビルダー歴もうその釣りにハマったのを入れると25年ぐらいムーブメントが起きて、多分25年から30年、実はインディーズとポータープムーブが経ったんですよ。でやっぱ安定しますよね、その安定する。でまあ超過もなかなか難しい、でも超過は難しいのはビッグビートの人らも一緒で、なんか自然の流れとか全体の釣り業界の流行り動きにも関わってくるんだけど、まあビッグベイトの釣りとトップの釣りどっちがニッチって言ったらトップオンリーの方がもうちょっとニッチな気がするね。その絞り方として大きさにでに寄っていくのかだけど、レンジを削るってどえげつないことだから釣りとして、だからそのトッパーはいい意味で不真面目な人間が多いかな、さっきの違いを感じると、そのいい意味でですよ、なんていうかニュアンスちゃんと捉え伝わったらいいなと思うんですけど、いい意味でいい加減で、いい意味でゆるい、その 時々やっぱちょっとこのコンプライアンスが今きつい時代なんで、釣り業界もそれがあるんで、やり取りしててドキドキすることもあるけど、あの緩さがね。だけどそれぐらいの人間性じゃないとレンジを捨てれないですね。で、レンジを捨てるというか、まあ、うん、捨ててんだけど、実際水中に入れていけないから、それもうちょっとだけいるんですよ。それでも何が何でも釣りたいっていうわけわかんないトップの人間の中の、そのさらにギュっていう、まあいいじゃんっていうタイプと、うわーそれでも釣りたいっていう、でまあそれでも釣りたいの人らが、まあちょいダサだったりすることもあるんだけど、トップの中で僕は、どっちの要素も持ち合わせときたい。っていうか、上手くなると、なより上手くなって何がしたいかっていうと、より危険なやり方で釣果を上げたいんですよね。釣果だけを求めて、あのまとまっていくんじゃなくて、あの急に不安だ、大丈夫、うん、何のために上手くなるかって言ったら、もうよりはみ出すために上手くなりたいと思ってるんですよね。派手な技を繰り出したいですよ。その綺麗なあのポイントを稼ぐことをしたいんじゃなくて、あのプロレスを、だから桜庭になりたいんだけど、総合格闘技のフィールドでプロレスをしたい。うん。ちゃんとしたその競技としてのその武道をやるんじゃなくて、何でもありの世界でプロレスをしたいんですよね。そのために腕と技術と一緒か、技と知識が必要なで、そうビッグベイ、そうだからトッパーは、ちょっとその緩さがあるっていうのは、やっぱりレンジを捨てるっていうのをやると、やって魚とむちゃくちゃ真剣に向き合おうとすると無理が出てくるから、その矛盾を緩さで受け入れるしかないんだよね。僕にもそれがあるから、もう性癖だからって思ってるわけ。なんでトッパーなのかって言ったら、もうそれは性癖だから、あのと水面に出る瞬間が一番あのビリビリ来るから、何にも変えれない。でビッグベイトの人たちは、ビッグベイトの人たちで多分そうなの、あのでかいルアーにバスが食ってくるのがやっぱり脳汁が出まくる。で僕もそれが分かった。でも僕はそれの、だから自分がトップ好きだから、トップウォーターでビッグウェイトででかいのでポンっていうのが今一番脳汁が出るから、それを身につけたいっていうことなんですけど、で、まあその人の話に戻ると、だからタイプが違うっていうのは、トッパーはそういうちょっと陽気なラテンな感じが多い、僕の仲間は。でビッグベイトの人は割と真面目な人も多いですね。真面目だけどそういう強い釣り取り組んでる人も結構いて、まあ、奥村兄弟はああ見えて真面目だけど、真面目な部分もものすごくあるけど、まあめっちゃ重い、なんかはみ出た部分もあって、パワーが溢れてて、あのそことも向き合えるようになったのは嬉しいですね。やっぱ戦いっすよから、男はあのやつらにも魅力で負けない、あのスタイルで負けない、 ていうことを、こうなんか高速乗っちゃってるのは僕のナビが分かれへんなと思った。帰り道帰り道分かれへんなと思った。頑張って喋ってたら、やっぱ、ね、だから今めちゃくちゃ楽しいですけどね。で、そういうのがあって、ちょっと、そういうトップの、人たち、お客さんの中で、やっぱ、いたのよ、やっぱり、昔。とんでもない、今の時代の言葉で言うインフルエンサーがいたのね。インディーズトップの中にも。その人らはもう今ちょっと落ち着いてますけど、それを無理やり、じゃあなんか、作るとか、生まれてほしいとかじゃなくて、トップは流れはもっとさらになんかね、なんて言うんだろう、まとまったというかね、また違う世界、インディーズのトップオーダーの世界も全部観察してますけど、ああ、そういう方向に行くんだ、みたいなことがあって、で、時代は変わった。変わっていってる、どんどん。今時の、あれにな、なんか流行りが、ムーブメントはやっぱり時代を感じるんですよね。最近やっぱ一つそういうのも気づきがあって。僕はだから、それで言うと新時代が来た流れで言うと、僕は前時代の人間になるんです。インディーズトップで言うと。ハイパー個性タイプなんで。だけど、まあそれは、だから、昔みたいなそういう自分が面白くて、インディーズのトップオーターの業界が立ち上がっていった時に生まれた熱量とかインフルエンサー的なお客さんね。だから、業界人じゃなくて、お客さんにそういう人がいる。僕の兄弟は、まあ、反業界人ですけど、サングラスで関わってるけど、釣りメーカーではないからね。やっぱ、だからその、お客さん、ユーザーからそういう強烈な人が出てくることが、いかにありがたくてすごいことかっていうのなんですけど、まあ、無理して、トップオーターの業界が、それを作るとか求めても、そんなんは偶然何か起きるしかなくて、ただその偶然が、の量が上げるためには、中の人間が、業界の人間が、引っ張っていくのは当たり前だから。かっこよくて、面白くて、熱くて、チャレンジしてるかどうかだと僕は思ってて。まあ僕は、それが、できるのかどうか、わからないけど、できるかどうかでやるんじゃなくて、やるって決めてるから、僕は僕でトップウォーターの業界を多分っていうか、引っ張っていく一人になってきてると思ってますけど、それに、ただなんか、やっぱトーナメント出てるし、サオも突破されるのもないし、なんかキャラクターとしてはみんな喜んでくれるけど、逸脱しすぎて、ドストレートにみんなを引っ張っていくことはできないかもしれないね。インディーズのトップをね。まあ、そっちのサオもやってるけどね。あれ、のソークのブランク使ってほしいから。今年はそういうののテストも、する。からタックル増やして船にねタックル増やしてってそのグリップ周りをきっちり揃えないとあかんからちょうどめっちゃいいのが出てきたからやっとテストやる気満々になってるんだけどまあそんなんかな。だからトップウォーターのみんなと飲んだりやったりしてやっぱその良さなんか絶対にそこにしかない良さと楽しさとそのファミリーに合う感じを味わってたんですけど、なんか整理してみると、そういう やっぱ奴らは何かを捨てた、そのラテンな感じ、捨てたっていうのに覚悟があって捨ててんじゃなくて、まあ一家で捨ててる、その人種ゆえのゆるさがやっぱり合うんだろうなと思って、僕もいい加減なとこがめちゃくちゃあるんですよ、神経質な割に。なんせ生きるか死ぬかのクラスの仕事をどんぶり勘定でするタイプですから。で、それはもうそういうぐらいじゃないと、やって頭おかしくなるから、詰めすぎると。僕だと最後でやっぱ追い詰められて、毎回最後痛みのない血便が出るんですから。だけどどっかでその緩さがあるから、僕の中にも突破の緩さがあるから人生乗り越えてんだと思うんですけど。で、まあそういうトップウォーターとビッグベイトの関係性みたいな話が、そういうのなんだけど置いといて、まあだから僕がビッグベイトを好きになった理由だったりは、その小村兄弟がとの出会いで、昔のむちゃくちゃこうグワッて動き始めたインディーズトップの空気を再体験っていうのかな、できたありがたみ、そしてもう一回自分もそれを経験できるっていう喜びがあって、今言うたら二足のわらじというか、だから水面でビッグベイトでみたいなことになってるんですけど、まあ、楽しい以外何者でもなくて、で、今の釣りの流れをでの話に戻しますけど、こんだけ言って自分のだから今の流行りね、流行りはやっぱりそこで、それは何をしてるかというと、その自分の釣りの強さの上限を上げることでさらに必要な技術が見えてきたんですよ。これで釣りたいって言った時に、今までのままじゃダメというか、そのコントロールして釣りたいだね、偶然じゃなくてコントロールして釣りたいっていうとこまで行くためのに能力が欲しくなったおかげで、いろいろ釣りのテーマが今どんどん決まってるんだけど、僕は必ず自分のそのいろんな身の振り方でやることが、片方に大きく振った時に必ずもう反対側を忘れないようにするっていう、その表と裏を必ず、意識してるんですけど、だからビッグウェイトまで来るのは必然だったっていうのが、実は僕トップのルアー作ってる中でちっちゃいルアーも作るんですよ。たこ焼きサイズっていうサイズなんですけど、5センチ台、最大6センチぐらいのやつをたこ焼きサイズって言って使うんだけど、アフターこれからのシーズンないと困るサイズ展開の、だから海馬作ってサイズ展開をしたわけね。オリジナルが115で115、95、75、55までやって、まずインディーズのトップの人らでサイズ展開をしてるメーカーが9ほぼない。それは、タックルを絞ってるから、タックルが合わない。僕だったらそれでじゃあ竿を作ればいいのにって思うんだけど、なぜかそうはならなくって、タックルに合わせたルアー作りっていうのがクソだ、割と主流なので、サイズ展開あんまみんなしないんですけど、僕はそのちっちゃいルアーがとんでもなく必要になって効くっていう経験をすることができたので、コーハーとかでね、でたこ焼きシリーズもちゃんと、だから今はもう一シリーズ何かルアーを生み出すことができたら必ずサイズ展開考えてものを作ってるんだけど、そのたこ焼きシリーズをやった時にいつかでかいルアー、たこ焼きシリーズはもう必要性と有効性が分かったんで、まあ、ちっちゃいルアーって別にこだわらんでもちっちゃく作ったら釣れることが多いんですよ。その 僕はそれをもう解析したんだけど、解析しなくても答え結果が出るのがちっちゃいルアーの世界、ぶっちゃけ騙しやすい世界だから、まあ、あのトップのメーカーの中でもちっちゃいの作ってる人いて、それはまあ僕から見ればかなり商売するために作ってるのもあって、まあ、魚が簡単に釣れるっていうことは商売としてもお客さんに対しても必要なことだから、あの別に全然否定しないんだけど、まあそんなスタイルもなくというか、ただまあその結果が出やすい分かりやすい方向として、別にその展開は誰でもできるんですよ。サイズダウンものづくりとしてね、作り手として、そのでそのサイズダウンを、まあ僕はする上でやっぱり自分なりの確信と答えが欲しかったから、勉強したんですけど、その時にいつかこの多分ちっちゃいルアーのもう答えが出始めた時に、こっちは分かってきた、だからいつかその反対側のでかいルアーもの必要性がきっと狭いかもしれないけどあるだろうから、そこまで行きたいと思ってそのノートの表紙に書いてたんです。でたこ焼きシリーズっつって、僕そのちっちゃい丸っこいくてちっちゃいからたこ焼きみたいっていうのと、たこ焼きってポンって出されたら腹ある程度あの膨らんでても食べちゃいそうだなっていう意味合いがあって、でまあその下とかさらにポテチみたいなのあるんですけど、もっと虫みたいなのね、息吸うように食えるようなのもあるんですけど、質量がちょっとあってでも食っても、あのいつでも食えるみたいなのがたこ焼き1個ぐらい分とか、うん、そしたらサイズも狙えるからみたいなのがあるんだけど、そのノートにだから表紙にたこ焼きシリーズ、たこ焼きと、DQN って書いてあって、ドキュン、ドキュンの略で、僕はでっけえルアーのことをドキュンって呼んでたんでドキュンの世界にいつかどういうあれ流れでか分かんないけどたどり、いつか勉強したいっていうことかな、うん、なんか必要性が出てきてほしいって思う、ある絶対にあるだろうけど、まだ自分がその時は見出せなかったから、その頃はもうちっちゃいルアーやりまくってたんで、ただだからそれがイージーな人間はそれで終わるから、可能性を広げたって言ってもう簡単な方向で広げただけにしかなんない。でそれをやると今度あのちっちゃい世界にはまりすぎると普通のサイズがでかく見えるから戻ってこれない。だから自分は全部をやっぱトータルでやりたいっていう欲があるから、必ずそのちっちゃい方を今はやってるけど、いつかその大きい方もやって大きなその自分の使える幅を持ちたいっていうのを、もうマジで何年前か分からないですよ、10年以上前にノートに書いてて、で気づいたらだからその今ドキュンやってるんですけど、だからドキュンを今グイグイやると今度もう一回その小さい釣りなり抑えの釣り、今度小さいというよりは潰し、とことん潰しの効く釣りをもう一回再構築しとかない、しときたいなっていう気持ちが生まれてて、今はだからもう一回、前はたこ焼きと DQN だったけど、今はなんだろう、DQN とその抑えの釣り、もう、どんな状態でも必ず魚を持ってくる、一つのフォームも備えたいって思ってるんです。めちゃくちゃ、必殺技の練習を してるからこそ、その、同時に、むちゃくちゃ基本的なジャブの練習してるみたいなことかな。うん。必ず、その、スタートを切るジャブを、当てれるように。それがあると、取材とかやっぱめちゃくちゃ楽なる。で、ここ最近も残念ながらそういう釣りばっかり 九州でもこっちでもあのスタート、今年のスタートはそっちだったんだけど、逆に言うと良かったと思って、そのそっちをもう勉強考えていく中で、しかも結構昨日の釣りとかは早い段階で、魚取れたから、もうやっぱ後半もう一本狙う5つ、やっぱ結構そのお試しをしたんですね。それでいいんですよ別に。もうやっぱもう一本は取りたかったけど、でもうん、めっちゃ勉強になって楽しかったですね。まあそんなんで今の僕の釣りは、大きいルアーっていう引き出しを持ったことによって生まれた、そのいろんな気づいたり欲しくなった能力だったりをやるりながら、その対極というかもう一つの能力も、身につけたいっていう、わがままな状態に、突入しております。これで結構今僕は多分それで自分のある程度の形が、これを研ぎ澄ますことで見えてくると決まるんちゃうかな思ってますね。うん、次もしやるとしたら、めっちゃ強いで、あのやっぱ今まで狙えなかったような魚を狙うルアーを作ることと、それももうアイデアはあるので、あとやっぱ試合に勝つためのそのベーシック部門の今まで作ってこなかった、もうそんなんあったらチートやんっていうチート部門か。あ、だから今はあれや、DQN とチートやね。うん。チート。チート部門の強化。で、チート部門の強化による大会の結果出しと、それとはまた別で狙っていく、ビッグベイトの釣りともまた違う、記録業。自分なりの記録業の、を狙うルアー作りが、多分、今の後のテーマになってくるから、まあやることはすごくたくさんあって、5月はクリエイティブマンスリー決めてるので、サンプルをたくさん作って釣りに行ってこようと思います。というわけで、ちょっと時間わからんけど、腹キュルキュルしてきた、また。一旦では、まあ、今回はこれで終了。聞いてくださってありがとうございました。ちょっと長くなりました。ではでは。